説教すべての人に注がれる霊、鈴木光牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日はペンテコステの日ですね。日本語だと聖霊降臨祭というふうになりますけれども、文字通り聖霊が私たちに与えられている。2000年前の、今日読んでいる箇所がその一部ですけれども、さっき子どもたちのメッセージでお話した通りですね、聖霊が教会に降り注いで満ちて、そして教会が始まっていった、あの日からずっと私たちに聖霊は働きかけ、また注がれている。そのことを一緒に喜んで受け取って礼拝するものになっていきたいと思います。ということで、今日はその箇所のところをご一緒に見ていきたいと思います。じゃあ早速読んでいきましょう。最初はですね、使徒言行録の今日は2章の14節からですけれども、14、15をご一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞご一緒に声を出して読んでみてください。使徒言行録2章の14、15いきます。せーの。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。はい、このように言っています。まず注目したいことは、一番最初のところですね。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。何がするとなのかっていうと、幸いにして今日は紙芝居のところでその様子を見ているので、そのことなんですね。つまりイエス様が聖霊をね、あなた方に与えるからちょっと待っていなさいと言われて、それからほどなくして彼らが祈っていると、そこに聖霊がドーンと下った。これがペンテコステの出来事ですね。ちなみにペンテコステという言葉自体は、同じページというか、見開きの同じページの2章1節のところで五旬祭って書いてますね。これがペンテコステという言葉の元になっています。ペンテですからね、五っていうことですけど、50日ということです。杉越の祭りから50日ですね。もともとは小麦の収穫の祭りでしたけれども、でも今やね、もうこんなすごいことが起きちゃったので、私たちクリスチャンは聖霊の下った日としてお祝いをしているわけです。でその本来だったらお祭りでユダヤの人たちがいろんな各地から集まっている、そういう時に聖霊が下ってきたから、何が起きたかというと、みんな一斉にいろんな国の言葉で神様の御業を話し始めたわけですよね。でそうすると、なんじゃこりゃってみんなが集まってきた。そして、ちょっとざわざわざわざわしている。そこで、今読んだ通りですね、ペトロは11人と共に立って声を張り上げて話したのだ、こういうふうに言ってるわけです。何を話したかというと、今日この後のところ、今日の箇所の先のところを見ると、要はイエス様の福音ですよ。イエス様の素晴らしい御業、私たちが知って信じているあの福音を語ったということが、わかるわけですね。でなんでこのことが大事かというと、不思議だからなんです。ペトロが立って集まってきたものすごい人数に向かって話したっていうこと自体がとても不思議なことだからなんです。なぜなら彼らはですね、ちょっと前までどうしてたかっていうと、怯えてたんですよね。もうガタガタしていてとは書いてないけど、多分そうだと思います。恐れて、そして閉じこもっていた。それがちょっと前までの彼らだったわけですよ。なんでかっていうと、大事な先生のイエス様が惨殺されたからですよね。十字架にかけられてイエス様殺されてしまった。仲間である自分たちもその身が危ういかもしれない。もちろんその後で復活したイエス様に会ってだいぶ勇気づけられたと思います。でもやっぱりまだ怖かったと思いますね。どんな目に遭うか分かんないなって、人々に会うのは怖いなって。ところが何が起きたかっていうと、聖霊が下ったんですよね。聖霊が集まったみんなに降り注いだことによって彼らは変わったんですよ。その変わり方はびっくりするぐらいでした。ガタガタ震えて隠れていた彼らが、すっごい人数集まってきたのに、その人たちに向かって一番 怖くて話題にしたくなかったイエス様のことを、皆さんが殺したあのイエス様が救い主だったんですよって言い出したんですよ。すごい変化だと思いませんか。もうこっちの端からこっちの端まで変わるような、そういう変化が聖霊が来て起きた、まあ、そのことをここに言っているわけですね。変化はどこから来たんですか。それは聖霊を受け取って満たされたところから起きたんだと、まあ、そのことです。まあ、そのことはですね、急に起きたわけじゃありません。イエス様がちゃんと約束をしてました。さっき子供のメッセージのところで見た通りなんですけれども、まあ、ちょっと、聖書からも私たち見てみましょう。ページをですね、パラッてめくってみますと、同じ使徒言行録の1章8節というところが出てきます。ちょっとそちらをご覧ください。イエス様が復活して弟子たちと話して、その後天に帰っていきますね。その時に聖霊が与えられるから、ちょっと待っててねと約束をしていくわけです。そして聖霊が下ると何が起こるか、はっきりイエス様は言っています。じゃあ同じ使徒言行録の1章8節のところちょっと読んでみましょう。もし開いてくださったら読んでみてください。いきます、せーの。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。はい、このように言っています。イエス様が約束していた通りだったんです。聖霊があなたたちに下ると何が起こるかっていうと、力が与えられるっていうんですね。どんな力かっていうと、私の証人になるっていうことです。つまりイエス様がそうだったんです。イエス様が救い主だったんです。イエス様こそ私たちに命と愛を与えてくださるその方だったんですって、そう言うことのできる力を与えられる、そういうふうに約束されてたんですね。だからまさにイエス様の予告通りのことがこの時に起こったって、まあ、そういうことだったんです。その力を受けると、エルサレム、今住んでいる町から始まって、なんと地の果てに至るまでそれは証しできるようになるんだ、そういうふうに言われてたんです。まあ、そう考えてみると、皆さん、今日ペンテコステだなってどんな気持ちで礼拝に来たか分かりませんけれども、この日がなかったら私たちは集まっても来ないんですよね。もうここにいないんです私たちは。なぜならこの時聖霊が下って彼らはイエス様のことを言うようになったから、イエス様を信じる人たちが教会として広がっていったわけですよね。それは地の果てに至るまでって言ってます。この時聖霊が下らなかったら地の果てまではいかなかったんですよね。このエルサレムから始まって東の地の果てはどこかというと、ここなんですよね。私たちが今ここにいるのはなぜかっていうと、2000年前にこのことがあったからだって。これは昔のどこかの話じゃなくて、私たちの始まりの話なんだっていうこと、このことをまず最初に覚えたいと思います。そしてそのことは今も変わらない。皆さん今日最初に受け取りたいことは、この聖霊が今あなたにも与えられている、この証人となる力が私たちにも注がれているということ、このことをまず最初に受け取りたいと思います。また同時にですね、ちょっと戻りましょう。この使徒言行録2章のさっき読んだ14節15節のところで、もう一つ注目したいのはペトロの言葉のところですね。ペトロこういうふうに言ったんです。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください、こう言ってるんです。知っていただきたいことがあります、だから聞いてくださいって、この言葉に次に注目したいと思うんです。さっきも言いましたが、彼らは恐れてたんですよ。こんなことをやることなんてとてもできないぐらい怖がっていたんですよね。しかし聖霊を受けたら何が起きたかっていうと、知ってほしいから聞いてほしいって思うようになったっていうんですね。これは本当に大きな変化ですよね。でもとっても私はよくわかります。私もですね、恐れを感じますね。恐れていたと思いますね。イエス様のことをみんなに分かち合うの怖い、まあ、特に私たちの住んでいるこの社会はそうですね。それが変なように見られることがあるって、まあ、そういうことですね。 私もですね、大学で、授業をしたりすると、まあ、がっつりはキリスト教の授業ですからはっきりこの聖書の、ね、話をするわけですけれども、あでも授業始まる前とかね、1回目の授業の前の時とかはなんかちらほらってたまに聞こえることがあるんですよね。キリスト教って変じゃないってクラスの向こうの方から聞こえてくるんですけど、よく俺の前で言えるなと思いますけどでも大体授業終わった頃にはみんなちゃんと聞いてますよね。あそういうものかっていう感じで聞いてくれてるので、ああよかったなと思いますけれども、でもちょっと前だった私ね、怖くてもうそれ言われたら一発で心折れると思いますね。変じゃないって言われたら俺変なのかと思ってもうしょぼんってなっちゃうんじゃないかなと思います。でも私も変わったなって思いますね。それはね、恐れがなくなったわけじゃないと思うんですよ。恐れを上回る喜びがあるようになったんだと思うんですね。それをなんか、まあ、それはいいやって思っちゃうぐらいの喜びが自分の中に溢れるようになったなって、まあ、そういうふうに感じるんです。聖霊を受けると私たちの中に変化が起こります。それは何かというと、愛されている喜びですね。イエス様の恵みですね。それが私たちの胸の中に広がっていく、私たちの生きる人生の中にたくさんの恵みを見出すようになってくる。確かに人生は大変だ、いろんなことが起こる、山もあれば谷もある、でもなおまた戻りたいとは思わない。イエス様を知らなかったあの時に、だって喜びがある、恵みがある、不思議なものですね。これがだんだんまた溢れていく時に、溢れ流れ出るように、それは恐れを乗り越えて知ってほしくなってくるんだって、まあ、これがペトロに起きたことで私にも起きたことだなって、そういうふうに思います。私たちが聖霊を求めて満たされていくとそうなります。ですからぜひ皆さんも求めてほしいと思います。それはとっても不思議なことですね。今日の今読んだ15節のところは私はとても面白いところだなと思うんですけど、こういうふうにペトロ言うんですよね。集まってきた人たちに聞いてほしいんです。でも一応まず言っときますが、今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように先に酔っているのではありません。みんなの最初の反応は、やべえこいつらなんかいろんなことでうわーってしゃべり出して、なんか神様が偉大だとかなんとか言ってるぞと、これ絶対酔っ払ってるわって思ったわけですよね。でもペトロは違うって言うんです。それはですね、一見するともう先に酔ってなんかうわーってなっている、そういう状態にも似ていたっていうことですよね。そうはならんやろうって思う気もしますけれども、でもそんな喜びがそこにあったということなんです。でもそれは先に酔う喜びじゃない、そうじゃなくて溢れ出ていくような愛されている喜びであって、イエス様に命を与えられているその喜びなんだということなんです。恐れを知ってもらいたい思いが上回っていくんですよね。私はさっきも、ね、言いましたけども、そうなっていったなと思いましたけども、自分が牧師になるその、証明を受けた時もそうだったなっていうふうに思います。で、その時、まあ、どういうふうになったかっていうと、大学生の時でしたけれども、礼拝に出ていて、集会に出ていて、でそのメッセージの最後に牧師先生が、この中でイエス様に、神様に自分の生涯を使いたいって、捧げたいって思う人はいませんかって、その時に私は、不思議と立ち上がってしまったわけですよね。あ、それ僕だって思ったんですよね。本当に不思議なことだなと思います。それもまた聖霊の導きだったと思います。でもその後で、答えたはいいんだけれども、どうしようかなと思ったわけですよね。ちょうど大学生の3年生になろうとしていたところだったので、進路をそろそろはっきりしなきゃいけないって思っていて、人生を捧げることは全然そのつもりなんだけど、いろいろ捧げ方があるからどうしようかなと思って、普通に悩みました。それで祈っている中で聖書の言葉が与えられて、その中で求めているものを神に打ち明けなさいって、そう書いてあったんですよね。語られたんですよね。求めているものを神に打ち明けなさいって、そう言われて私が気づいたことは、自分は何も求めてないなって思ったんですよね。私は人生に何の求めもない、生きることに何も求めてないって。暗そうに聞こえるかもしれませんけど、割と明るい気持ちでそう思ってたんです。どうせね、私は天国に行くんだし、もうイエス様信じてたから、大丈夫、天国行くのは決まってんだから、その間の時間はね、別に楽しく生きてればいいやって思ってたわけですよ。だから別に何も求めてなかったなって、そう思って、 神様、私は何を求めているでしょうかって祈ったわけですよね。まあ、そうすると不思議に自分の中に湧き上がってくる自分の求めていることがはっきりとしてきて、その中で一番大きかったのは、まあ、そのしばらく前に気づいたことですよね。私は愛されている、私にはすごく大きな問題が内側にあるけれども、それごと私は愛されている、そのことをイエス様の十字架を見て気づいたわけですよね。そしたらやっぱこれを知ってもらいたいなですね、これが一番大きい求めだなって自分で思うようになって、みんながイエス様を知ってほしいなって思うんだったら、それは一番方向性としては牧師系って思ったんですよね。牧師系かなって、牧師とは思わなかったですね、牧師系かなと思ったので、とりあえず神学校に行こうって思って、その後はただただ導かれるままに今に至るということですよね。イエス様の愛を知ってほしいな、愛されている喜びって本当に大きいんだって、生きることに価値がないって、あんまり意味がないって、別にネガティブじゃなくても僕が普通に思っていたこと、死ぬまでの時間稼ぎでしかないと思っていたことに対して、そこには意味があって、あなたは愛されているから、その命にどんだけ価値があるかって、そのことを知るってどんなに大事でね、素晴らしいことかって、そう思っていたわけですよね。それやっぱり私の中あふれる喜びであったと思います。皆さんも、ぜひ聖霊に満たされて、もう感じているかもしれませんけれども、愛されている恵み、愛されている喜び、それで満ち溢れてほしいなって、そういうふうに思います。それを知れば知るほど深くなりますね。知れば知るほど溢れてきますね。ぜひ求めてほしいなと思います。では続きいきましょう。今度は16節から18節をご一緒に読んでみたいと思います。続く使徒言行録の2章ですね、また戻ってきて2章の16から18のところをご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。はい、こういうふうに言っています。ここではペトロはですね、お酒の話じゃないんだって、これは私たちみんなが知っているあの聖書の言葉が実現している出来事なんだ、あなたたちはこの聖書の言葉の実現している場面に出くわしてるんだって、そういうわけですよね。それは何かというと、預言者ヨエルが、神様から受け取ったメッセージを伝えた言葉ですね。ヨエル書というのがあります。これ開けなくて結構です。新教徒訳の聖書の分割の仕方だと、ヨエル書の3章のところで出てくる言葉がこれだって、ペトロは言ってるんですね。それはどんな約束かというと、私の霊をすべての人に注ぐっていう、そういう約束だったわけです。私の霊、つまり聖霊が、すべての人に注がれると聖書は約束し、それは事実そうだということですね。で、じゃあこの私の霊、聖霊っていうのは一体何でしょうか。私のって言ってるんですからシンプルですよね。神様の霊、そしてイエス様はその方が体持ってきている方ですから、イエス様の霊ということですね。イエス様の霊が聖霊なんだということです。で、注意点は、この霊という言葉を聞くと、私たちのこの日本語の感性でいうと、ちょっとこう自爆霊とか幽霊とかあれ系を思い浮かべちゃうということですね。なんかこうお化けチックなやつを霊だって思っちゃうんだけど、違うということです。そうじゃなくて、その聖書でいう聖霊っていうのは、霊っていうのはその命の本体ですよね。その命そのもの、存在そのものの部分のことです。ですから聖霊というのは神様の存在そのものですよね。その本体です。聖霊は人格を持っておられて、この世界を作った創造主の神様、その方の、その本体、その存在そのもの、命そのものです。これが聖霊なる神様です。そしてこのイエス様の、神様の霊が私たちみんなに降り注がれている、すべての人に注がれている、これが約束であり、このペンテコステの時から起きている出来事だということです。聖霊は全ての人に働きかけることができます。事実、聖書の他の箇所では聖霊によらなければ誰もイエスは主であると告白できないって書いてあります。私たちがイエス様は主なんだなって信じるようになったのも、 その信じる前から、その外側から聖霊が私たちに働きかけていたからだって、まあ、そう言ってるんですね。私たちは自分でいろんな出来事があって信じたと思うかもしれないけど、でももうその時から聖霊なる神様は働いている、ありとあらゆることに関わってあなたに出会おうとしておられたのだって、まあ、そういうことですね。聖霊が働くときに私たちは不思議なことをたくさん経験していくようになります。求め始めたとき、もうすでに神様の霊は私たちに働きかけ始めます。私が聖霊を一番最初にものすごく自覚的に体験したことは何度も話していますけれども、だいぶ遅いですね。牧師になる安守霊式を受けた時だということを何回かお話していると思います。牧師になる、ね、安守霊式、みんなが手を置いて祈ってくれるその式の時に先立って初心表明があると。これはですね、幸いなことに原稿を用意していっていいので、もう書いたやつを読めばいいだけです。私はですね、みんなの前でそれを読み始めました。別に感動したわけじゃない、胸がいっぱいだということでもないんですけれども、そして別に僕はそんなに人前で泣くタイプでは全然ないんですけれども、読んでたらなぜかボロボロボロボロ涙が出てきちゃって止まらなくなっちゃいました。でも別に感動してるわけではないんです。でも涙が止まらない、これ何なんだろうかって思いました。そして、式が終わった後で、当時多分なんかの議長かなんかをしてた先生がですね、私のところに来て、いやすごい意識だったね、感動したよって僕に言ってくれましたけど、僕は感動はしてなかった。別に特に感動はなかったですよね。でもなぜかもう涙が止まらなくなって、あれ何だったんだろうなってずっと思ってました。それから数年して、まあ、今も一緒に働きをしている、まあ、とある宣教団体で、ね、一緒に働きをしている先生と、まあ、その話をしていて、あれは不思議な出来事だったんだよねって言ったら、まあ、その先生に子供投げに、ああ聖霊が触れたんだねって言われて、ああそうだったのかって思ったんですよね。ああそうだったんだって思って、いや言われてみればそうだって思ったんですよね。私すごい鈍感なタイプなので、なんかあんまりなんかいろんな出来事起きてもね、そんなもんかって思っちゃうタイプなので、まあ、普通に思ってたんですけれども、でも あれが聖霊が触れてたんだなって思って、それからですねちょっと自覚的になりました。でそうやって思ってみるといっぱいあるんですよね。よく気づかなかったなと思いますけれども、あのこともそうだったし、あのこともそうだったし、あのこともそうだったわって後から思い返すんですよね。よく考えてみたら中高生ぐらいの時から神様を賛美しているとなんかこう胸の内が熱くなってくるようなことたくさんあったんですよね。全然気づかなかったメッセージを聞いていて、ああすごいね、すまーって涙がこぼれてくることがよくあったんですけども、それも全然気づいてなかった。ああ言われてみればたくさん働いてたな神様の霊があって、まあ、そういうふうに思うようになりました。まあ、その後はね、だんだんあこれは聖霊の働きなんだなって感じるようになっていきました。不思議なことが起きても、あこれが聖霊の働きなんだなって感じるようになっていきました。それは、私たちが求めるならば起こるということですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。門を叩きなさい、そうすれば開かれます。ルカの福音書で、マタイでも言ってるんですけれども、ルカの福音書でこれを言ってる時にイエス様はその最後に何て言うかっていうと、まして天の父は求める人に聖霊を与えないわけがないって言ってるんですよね。求めなさい、そうすればあなたは聖霊に満たされます、与えられますって、まあ、そう言っています。まだイエス様ちょっと確信ないなっていう人もぜひ求めてほしいと思いますね。じゃあ分からせてくれよと、どうぞ聖霊なる神様私にねそれを教えてくださいって、まあ、そうすると、教えてくれます。そしてもう信じている人もはっきり言ってますね。18節のところ、私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐって、あ神様信じますってあなたに従いますって言った人にはなおのこと聖霊は満ちていくということですね。求めるならばということです。ですから私たちは、聖霊なる神様どうぞ私はあなたを迎えるので、イエス様あなたを迎えるのでどうぞ私のうちに満ちてくださいって、いかようにでもあなたのことを分からせてくださいって、どうぞ鈴木牧師がね熱弁をしている、そんなにも愛されているという思いを私にもどうぞ満たしてくださいと皆さんが祈るならばそうなるので、どうぞ求めていただきたいなと思います。私と同じぐらい皆さんが鈍感だった場合はなかなか気づかないかもしれませんけど、ちゃんとそれは起こり始めますので、ちょっと安心してねぜひ求めていただきたいと思います。ある時気づくと思いますので、ぜひそれをしていただきたいなと、そういうふうに思います。では最後いきましょう。21節のところをご一緒に読みたいと思います。21節をご一緒に読んでみましょう。ではいきます、せーの。 主の名を呼び求める者は皆救われる。はい、こういうふうに言っています。主の名を呼び求める者は皆救われる。なぜ聖霊が与えられて私たちは聖霊に満たされるんでしょうか。それは究極的には主の名を呼び求める人たちが救われるためだって、そのことがここで語られています。みんながイエス様の名前によって救われるために私たちは聖霊に満たされるのだって、まあ、そういうふうに言っているわけですね。でこの直後の22節でもうペトロは早速それやってますね。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。言っちゃった。だって今までこれずっと怖かったからね、言えなかったのに思ってたけど、だって言ったら殺されるかもって思ってたから絶対言えなかったけど、はっきり言っちゃった。もうあのイエス様がそれですって、その人ですよって、そういうんです。しかもこれすごいですよ。最後のところ何て言うかというと、このメッセージの終わりはね、36節のところでページめくると書いてます。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはいけません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神様は主とし、またメシア救い主となさったのです。言っちゃった。もっと激しく言っちゃった。あなたたちが殺したあのイエス様があなたたちを救う救い主ですって言っちゃった。すごいですね。もう本当にすごいなって思います。大胆だなと思います。でもこのことがみんなに伝わることがその聖霊を受け取る一番の究極的な目的なんですよね。この後もペトロや弟子たち、使徒たち、みんなイエス様のことを語るようになっていきます。その中では救いの名前はイエス様だけだというようになります。他にはないよって、まあ、なんとなく救われるってことはないって、イエス様を信じて人は救われるのだって、そういうふうに大胆に語るようになっていきます。主の名を呼び求める者は皆救われる、この言葉が、その後で、だからイエス様がそのもう天に帰っちゃった後で、聖霊によってそして幻を見てイエス様を信じるようになったパウロも、使って言うんですね。ちょっとその箇所を最後に見たいと思います。ページで言うとですね、皆さんの日本語の新教同訳の288ページになります。ちょっと後ろの方に進んでいく感じですね。ローマ10章9節から13節というところをお読みしたいと思います。ローマの信徒への手紙というのが新約聖書の真ん中ちょっと後ろにありますので、ページで言うと288ページです。そこをご覧ください。ローマの信徒への手紙の10章、大きい数字の10章のちっちゃい数字の9節から13節のところをご覧ください。ローマの信徒への手紙10章の9節から13節のところを開いてくださったら、最後ご一緒に読んでみたいと思います。いいですかね。いきます。せーの。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。はい、こういうふうに言っています。ここではすべての人が招かれている、イエス様の名前によって救われることに、まあ、そういうふうに言っているわけですね。口でイエス様が主であると公に表し、神様がイエス様を死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。まあ、この招きを私たちみんな与えられているということをもう一度覚えたいと思います。そして私たちはその御言葉を与えられているわけですから、ぜひそれを持ってまだ知らない人たちにそれを分かち合っていきたいと思います。まあ、その時に私たちの中にもちろん恐れを感じることがあるかもしれないですけれども、でもどうぞ聖霊を求めていきましょう。それを超える喜びが与えられるし、またどんなことを言っていいか分かんないよな、どういうふうにしたらいいか分かんないよな、まあ、でも例えばですね、これ開けなくて結構ですけど、マルコ13章のところでは大丈夫だよって、聖霊があなたに語らせるからって、そう書いてありますね。ですからそれも委ねて、言葉も振る舞いもどうぞイエス様を導いてくださいって、それを求めて祈って証しをしていきたいなと、そういうふうに思います。 さあではしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じましょう。それぞれ今日の聖書の言葉を思い巡らしてしばらく自由に祈る時間を持っていただきたいと思います。しばらく総額を引いていただきますので、どうぞ感じたこと、促されたこと、何でも神様の前に静まって祈ってください。最後に祈りを引き取りたいと思います。ではしばらく祈りましょう。祈ります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、素晴らしい皆を心から褒めたたえます。聖霊なる神様が今私たちに与えられていることを心から信じて感謝します。私たちは求めます。どうぞ私たちにあなたが生きておられること、あなたが私たちのことを本当に愛してくださっているということを教えてください、示してください。またどうぞ私たちの内側にそれが分かるようにしてください。またどうぞ私たちのうちにあなたが満ちてくださって、あなたがどんなにか恵みであるということ、愛であるということをみんなに分かち合うことのできる力を与えてください。すべてはあなたの御手によるということ、あなたの御力によるということを私たち信じて受け取るものとならせてください。どうぞ一人一人が祈った祈りにもあなたが豊かな祝福を持って応えてくださるように心から信じてお願いいたします。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。